四代金光様のお歌、生かされて生くる命が山に集う、キグサと我と鳴く朝の鳥、生かされて生くる命が山に集う、キグサと我と鳴く朝の鳥、こういう歌をですね、四代金光様が読んで、残してくださっておりました。私は今朝この歌を拝読しましてね、まさにちょうど今の、この春を迎えさせていただいた時期のこう歌ではないかなと、私も日々こういうふうに上手に歌に表すことはできませんけれども、同じようなこう気持ちをね、いただいておりまして、皆さんもそういうふうに感じられることがおありではないかと思うんですね。昨日家内とテレビ見てましたらね、ウグイスの声がしました。あ、ウグイス泣いとるよって言ったら、いやこれはテレビの中のウグイスだっていう、いうのがありましたがね、実際に最近あちらこちらでウグイスの声も聞かせていただくことができます。それから、どういう鳥なのか知らないけど可愛い声でさえずってるのを聞くこともたびたびあります。皆さんもね、花見に行かれて、可愛らしいね、メジロの姿を見たこともあるでしょうし、小鳥たちがね、本当に春を迎えて賑やかにさえずっておるというね、そういう様子を見させていただいたりすることもあると思うんですね。で、その規約さんもですね、新しい芽を出して、ちょうどあの桜の花がもう満開を過ぎて、あの花吹雪、桜吹雪をですね、まあこう楽しみような時期も過ぎてきましたがね、もう同時に一斉に歴代金光様の奥付きの周辺のね、木々が新しいその芽を吹き出しておりまして、まさに新緑というんですね、で黄緑色の可愛らしい葉っぱがね、もうたくさんこう芽を出しておりますね。何でもないことのようですけど、そういう新しい春を迎えさせていただいてね、生かされて生きている命ということでございますが、私は特に今年ね、そういうことを感じておりまして、人間というのはたまに病気をしたり入院をすることもいいことだなとつくづく思いますね。でその今朝ご本命ね、これまでをさせていただきました時のことですが、まあ、昨日新次先生があの東中国教区のね、職員旅行で2日間おとつい昨日とね山陰の方に行って帰ってきました。昨日、夜帰ってきましてね、相当疲れのようです。でも私はあのもうご飯を食べる時間もそこそこにね、夜のご記念を8時からお使いさせてもらって、まあ、新先生と福陽先生はゆっくり食べてすぐ休みなさいと、で明日の朝はもうね起きなくていいから私がお参りするからゆっくり寝ときなさいということで、ご用させていただきました。で夜のご記念が済んでね、で、まあ、結局10時ぐらいに休ませてもらったんですが、朝2時半にパッと目が覚めました。ありがたいなと思いましてね、で今日はいつもでしたら新先生を電話で起こすんですが、起こさないで、お参りをさせていただきました。でそしてその奥次にねお参りをさせていただくときに、不思議なことにね足が全然だるくないんですね。あの奥付きの上の方に上がって教祖様の奥付きのそばに行きますと、だいたいこの太ももがだるくなってたんです。 あれと思ってね。それから息が切れないんですよね。で、以前からもう昨年の暮れぐらいですね、奥月に参ると息が切れてですね、ご記念がこうなかなか声が出しにくいような状態がずっと、もうそれがもう当たり前だと思ってたんです。それが全然ないんですね。それで朝のお出ましをいただきました後に帰ろうとしましたら、学院生の伊勢早教会の原健太郎さんがね、お出ましをいただいておられまして、でこの人がね、前にもお話ししましたように、お医者さんなんですね。そしてしかもその私のその、間質性肺炎の専門の医者なんですね。でその方がどういうわけか、別にうちの親戚でもなければ私が呼んだわけでもないのに、最初ジョギングでここを通りかかってね、それからここにたびたび来られるようになって、しかも私が入院してる時にちょうど教会に電話したらその人が来られててね、そしてその間質性肺炎の専門医であるということも分かったんですね、その時に。それでいろいろアドバイスをいただいて、でその方にちょうどお礼をね、もう学院生は15日で卒業式ですから、今日が13日ですからね、これまでのお礼を言うことができまして、でそれから先日の10日の天地神の神大祭の時に、新次先生が参者で、その原君が補助参者で、新次先生がついぼーっとして出番を忘れてた時に、後ろから先生って声かけていただいて、まあ大失敗にならずに済んだということで、そのこともお礼をさせていただいたんですね。でその時に話したんですが、今日もね、奥月にさっき参ったら全然息が上がらなかった、おかげで元気ですっていう話をしたんですね。で自分なりに思いますのに、その今回入院する前の自分の体の状態がね、もうすでにそういう肺炎になってたんだと思うんですね。つまり肺の機能が低下してるから、その階段を上るとこの息が上がってたんですね、息が切れてたんですね。それが今入院させていただいて治療を受けてますから、だんだん良くなって体調が良くなってるもんですから、その同じ道をね、階段を上っても息が切れない、ですぐにご祈念を大きな声で上げることができるようになったんですね。本当にありがたいことだなと、まあ、皆さんもね、自分の体というのは自分でよく知ってるというふうに、まあ、私もそう思ってましたけど、意外とね、その自分で気づかないことがあるんですね、だから私も気づかなかったんです。その自分がそういうもんだろうなというふうに感じてたんですね。まあ年を取ったし、階段、母が晩年ご本部に参った時に、階段登った時に母が言ってましたから、やっぱり私も年取ったんかなぐらいに思ってたんですけど、実はそうじゃなかったんですね。そういうことがありますから、皆さんもね、ただ年のせいにするんじゃなし、体の調子が悪い時にはね、なんかおかしいなと思ったら早めにね、受診されることをお勧めしたいですね。私の場合は、まあその皮膚に異常があられたためにね、まあ気がつかさせていただいて、その重大な病気が分かったわけであります。まあ今その治療を受けている最中でありますけどね、だんだんそういうふうに改善させていただいてね、生かされて生くる命ということは、これは山に集うね、鳥たちも私たちも同じことでありますね。鳥の命というのはそんなに長くないそうですね。鶴は千年、亀は万年なんて言いますけど、鶴は千年生きるわけじゃないんですね。で、この辺飛んでることにはだいたい数年ぐらいの寿命らしいです、ね、で私たち人間はまあ何十年ね、まあ大事にすれば100年以上も生きられますが、いずれにしても生かしていただいて生きている命ですね。でその命が 規約さもそうであります。小鳥たちもそうでありますね。で、金光様のこの歌はね、何でもない歌のようだけども、すごくその私は何かね、今年特別ね、本当に共感させていただけるというんでしょうかね、そういうふうに読ませていただいております。今日皆さんこの帰られる時もね、新緑を目にしたり小鳥の鳴き声を聞いたりすることがあるでしょうね。まあ、ちょっとそこに目を向けたり耳を傾けたりしてみてください。そして自分の命というものもね、今あるのが当然ではない、ね、本当におかげをいただいておるということをね、こう大切にお礼を申していただきたいなというふうに感じております。はい、今日は終わりでございました。